さあということで、
はい、
もう9月も末でね、うん、まあ、秋も深まってきてですね、
そうですね、
もう岸和田祭りも終わってますしね、はい、うん、先週のね他の地域の秋祭りとかいろいろありますが、
はい、
そういう意味ではね、なんか秋、まあ、行楽っていうわけでもないんですけど、
はいはい、
結構今心配というかね、どうなのかなと思ってることがあって、
はい、
あのなんか子供がねキャンプ行きたいって言ってるらしいんですよ。
いいですね。
僕は聞いてないんですけどね。
はいはい、うん、パパには言わんと
言わんというか、まあ、家にあんまいてないんでよくわからないんですけど、はいはい、なんかそんな話になってるらしくてね、うん、奥さんというフィルターを通すと、
はい、
なんかテントで、まあ、キャンプってもうたまやろの里行ったらええやんっていうね、うんうんうん、コテージあるやん、
はいはい、
電気も来てるし、
うん、
なんかテントみたいなところに泊まりたいって言ってる説があるんですよ、
はい、
で、まあ、早速その何あの初心者向けの、うん、まあ、ちゃんと指導者がついて教えてくれる体験会みたいな、
はい、
僕もう全くどんくさいんですよ。
でしょうね。
あのもうおいテントを立ててよしみんなおい俺が行ってやるからみたいな、
はいはい、
おいテントだぞみたいな、でもナタ持ってなんか聞いてそっちゃうんですよ。もうあなんかめんどくさいなみたいな感じ。
言う
た、うん、全然分かれへんし、
で、はいはいはい、
テントももう広げ畳み方がね、
うんうん、
分かれへんでしょ。
そうですよね。
あもうあってなって、
うん、
もうラジオ聞くわ俺みたいな。そんな感じなんですよ、
はいはいはい、
このテントキャンプ場はラジオが入るんだろうなみたいな。
なんでラジオが入らないんだ、
なんでラジオが暇じゃないかみたいな、もうほんま怒りたくなるような、
はいはい、
そんなタイプなんで、
うん、
あのただ、まあ、子供がそう言ってるってことなんでね、
はいはい、
近々その初心者向けのなんかキャンプ体験、
うん、
テント一泊みたいなもんに、うん、まあまた抽選受かってないんですけども、
はい、
まあ、参加するべく、
うん、
まあ、準備してて、
うんうん、
まあ、もしよかったらご報告しようと思うんですけど、
いいですね、
だけどうちなんかそんな外でテントなんかで寝れんのかなと思って、
あ
なんかこの前もねちょっとしたところに夏休み終わった時、
はい、
露天風呂ね、
はいはい、
入ろうとしたら露天風呂っても田舎やったらさ外でなんか虫とか鳴いてるやん、なんか木、
はい、うんうん、
そんなんで怖がってもう露天風呂行けへんかった、
その虫の鳴き声であかんかった
虫とかなんか謎の鳴き声、うんうん、そんなんさキャンプなんか行ったら山ほど聞こえるやん、ね、あちこちから変な音いっぱい、
うんうんうん、
そんなんでほんまにできるんかなとか、うん、行ったはええけどもなんかもう
こんなんじゃないと、私が思ってたのはこんなんじゃない、
なんかいろんで他の家族とかもあるからさ、
はいはいはい、
何組かまとめて体験みたいなから、
うんうんうん、
あんまりそれ知らん人とそんなんすんのも、うん、どうなんか僕らはさ大人やから、
うん、
もう割り切ってやるけど、
ね、
子供は割り切れへんからね、
うんうんうん、
現場で嫌とか言って帰りたいという時になんか泣きながらでもやらなあかんのか僕そのシミュレーションばっかりしてしまうんですよ。その子供が嫌って言った時に、
確かにね、
諦めていやもう帰りますそんなもん中止しますって、
うんうんうん、
帰っていいものなのか、
うんうんうん、
それともそこでもう泣きながらでも、うん、もうあの暗号水産やって子供がテントから出てけへんみたいなそんな中でも僕らは外でボンカレー作るのか
はいはいはい、はい、
どうしたらいいんかなと思って、
あ
そういうなんか野外活動とかをやる方ですか。
いや僕もテントとかやったことないですね、泊まったことないですね、
うん、それでそこまでして休んで行って子供がやっぱり嫌やって言った時に俺どうしたらいいかなと思って奥さん怒るかねその時やっぱり、
ああ、
僕はもう嫌がってる子供をなだめるのと、
はいはい、
怒ってる奥さんのバランスを取らなあかんわけやんか
そうですよね、
まあ、発端としてはあの子供が悪いと思うんやけど、
はいはいはい、
そやけどまあ何まあ、子供のやることやからさ、
うんうんうん、
それしゃあないやん、
そうですね、
そんなことで怒ってもなんか準備したのにみたいになってもあかんし、だから非常になんかこうそこで主体性を発揮できない僕
うまくバランスを取らなあかんのにパパが
そうだから取られへんやん、その奥さんの機嫌だけど子供だけ取ってもね、
ね、
まあどっちも
難しいですね、
うん、で僕はそこで活躍できたらいいんやけどさ、
はいはい、
僕もその指導者の人にもうついて教えてほしいし
そうです、ね、
ついてもらってもできる自信もないし、
うん、パパがもうテントファーって立ててほらもうできたからもうみんなで行こうっていう言えたらいいんですけど、
ね、だ
けど、
まだね、ほんま今不安に思ってて電気ないやんと思って、
そうそう
電気ないんやで、
そうですね、
どうすんの？
充電できへん、
そうや、そうや、
充電できへん、
まあスマホは別にいいけどさ、うん、ほんまに電気ないのに、
うん、
暗いやん夜、
ね、
どうすんのかなと思って、
ね、
心配してるんですよ、ね、夜は長いで、
長いですね、
あ
それこそ子供泣き始めてもねどうしようってなりますからね、
だから僕はもう玉浦の里でいいと思うんですけどね電気来てるんで、
そうですね、
はい、参りましょう、せーの、
らしくあれ、
マイクで直撃
教えてチェリー、
はい、ということでマイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント A のラジコクにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
まあ、先週はね、
うん、
乃木坂46の真夏の、
はい、
何やったっけ、
うん、真夏の全国ツアー2023
をね行ってきたって話でしたけども、
はい、
当然それ前後にいろんなことがあったわけですよね。
そうですね、うん、今回1泊2日で明治神宮野球場に行きまして、だからライブ当日に行って、うん、その後泊まって、
うん、
で次の日はちょっと東京で観光しましょうかっていう感じ、
はいはい、観光しましょうかって誰に話しかけてんの、一人行ってるはず誰や誰や、どの女や、え京都京都、
怖いよ、
え京都世間どっちどっちどっち、え
まずね僕関空から楽しみやったんですよ。
関空から楽しみ。
関空リニューアル工事やってたじゃないですか。
あ、そうやったっけ。
で、うん、去年の7月に、僕北海道一人旅行ったんですけども
。あ、行ってたね。
その時はもう大改装中でほとんど店がなかったんですよ。
あ、そうなんや。
でリニューアルが5月かな、うん、かなんかに完了したっていうニュースがあったんで、はいはいはい、ちょっとそれも見てみたいなと思って、うん、ちょっと早めに行きました。うん、でまあ食べるとこがすごく増えてて、その外にフードコートがあって、うん、まあ、中にもちょっと食べるとこがあって、うん、天ぷら屋さんとかなんかポテチューとかいろいろあって、ね、であったんで、まあ、どっちで食べようかなと思って、まあ、結局僕中でポテチュー食べて、うん、ポテチューお好み焼きとビールを朝10時半ぐらいから、う
んうん、絶好調やな、やる気満々やんか
朝昼兼用で朝からビール飲んでやってたんですけども、
休みの日一番こう俺もう独身の時にそんないっぱいしといてよかった仕事仕事でね、前の晩3時4時まで仕事して10時、まあもう特に遅くて11時ぐらい出勤してね、はい、うん、でまた仕事仕事で何をやってたんやな、ね、ほんまに
こっからでもまだいける、
まだいける、もう行かれへんわそんな、まさかビール飲んでたら社会人失格ですよそんなもん
そうやってて、うん、ほんでお好み焼きも美味しかったんです。
最高。
僕あのリニューアル前にもなんかフードコートみたいな外にありました
よね、
うん、あそこでもあのなんかお好み焼きをとか行く前に食べるっていうのが
そう、好み好きなだけやんかそれ、ただの関東関係ないやん、
関西出る前になんかちょっとこんなもん食べてみたいなっていう
謎のやつ、いくらでも東京でお好み焼きぐらいあるわそんなもん、
ええ、そう、手荷物検査場の場所も変わっててね、
あ、
そのリニューアル前って、うん、あれ改札出ますやん、改札出て左曲がって、
う
ん、
国内線出発やろ
って行って、うん、でターミナル入って、うん、なんちゅうかその真正面が手荷物検査場でして、
う
ん、ちょっと右か左か曲がってグッて行ってやったんですけども、
う
ん、この間僕行った時は、うん、あのターミナル入って、うん、右曲がって右のドン付きに手荷物検査場ができてたんで、
そうなんや、
そっから場所変わってたんで、おそなんか全然ちゃうなって思ってびっくりしたんですけど、
その前のレイアウトってもう開校当初からそのレイアウトやったもんね、多分
ですよね、多分ね、うん、あ、大きく変わってませんもんね、うん、そうね。ほんで今回ね、うん、初めてスターフライヤーに乗りました。
あの黒い飛行機、
そうそうそうそうそう、
ま、目の前に液晶画面がある
やつやな。そうそうそうそ
う
そう、僕東京行くときいつも LCC に乗ってたんですけども
成田行かされるの
は、そうそう、羽田へ行きまして、
ああ、よかった。
羽田もまあ初めてというか小学校の時に一回行ったかもしれへんっていう。
どんだけ LCC 好きやねん、普通成田、僕逆に乗ったことないもん、 LCC 成田なんか。
LCC しか乗ってなかったんです。
僕はもうやっぱりね、全日空か日航どっちかしか乗らない、
かっこいい、
僕らみたいな一流ディレクターになるとね、もう東京といえば全日空か日航か、もうどっちかしか、
ファーストクラスね、ファーストクラスね、
はい、まあねのちょっとこっち側や、
そう、ちょっとこっち側、うん、そう、ほんで初めて今回羽田行きまして、
うん、
で羽田からまあその都心というかに行くために京急に乗るかモノレールに乗るかっていう選択があって、
ね、ね、まあ、あとはバスっていうのもありますけどね、
うん、どっちが乗りたいなと思って、まあ、どうせやったらモノレール乗っとこうかな、
どうせやったら意味もよく分からへんけど
僕ねちょっとね、鉄道オタクの面がちょっとあるんですよ。
そうなんや、ライトな鉄道、
ライトな鉄道オタクの面があって、うん、そうだからどうせやったら乗りたいなっていうのがあって、モノレールの、
じゃあ浜松町やね。
そうなんです、行き着くのが浜松町です。
うん、
来た、浜松町といえばもう
浜松町といえばね、秋田屋っていうね立ち飲みの店があって、
知らん、
え、知らんの、
知らん、
僕は昔日本赤十字社で毎年会議やった時に、はい、血液センターの人と一緒にそこでお酒飲んでね、
知らん、
え
浜松町の駅もね大改装しててね、
そうなんや、
めちゃめちゃ工事中、大改装
とか、なんかそうだとセンタービルみたいなのが今取り壊しかなんかやってるのかな、
そうそうそうそう、いろんなとこ工事やってて、その工事の間を
抜けて
たどり着いたのが JOQR 文化放送、
もう駅の前ですよね、
もう前、そう、僕もうちょっと歩くのかなって勝手に思ってたんですけど、うん、ほんまに駅前
に、で小寺さんに挨拶して、あ、違う、誰や小寺さん
知らん、
誰やねん、知らんの、
知らん、
小寺さん知らんの、
知らん、
潜りやなえ、
そう、ほんで、うん、とりあえずビルの写真だけ撮って、
はいはいはい、
ビルの写真撮って、お隣さん の, あのでっかいポスターというか垂れ幕みたいな
のがあったんで、出てるわ、
そうそう、
あんなん垂れやなあかんな、和歌山放送も
やっぱりね、いりますよ和歌山放送、ボックスって書いて
ボックスってな、誰の写真のけで分かれへんな
ボックスの下にちっちゃくらしくあれ、
あ、いいや、らしくあれはいいですよもう
ただまあ日曜日やったんで中も空いてなかったんで、
日曜日
平日も空いてるのか知らないです
けど、平日は空いてるでしょさすがに、
うん、でも写真だけ撮って、うん、そのまま六本木に向かいまして、
ほう、
今回六本木のホテルにチェックインしたんですよ。
あ、そう、
六本木のアパホテルに入りまして、
アパホテル、
ほう、そのホテルに、同志がいっぱい泊まってたみたいで、
もう分かんねえや、
T シャツ着た人とか、
そう、ね、
ハッピー着た人とか結構いてたんで、
やっぱりそういう大きなライブになると、うん、やっぱりかなりいろんな人が泊まりに来てるんやね。
そうそうそう、うん、まあ、近かったんで、うん、結構地下鉄一駅で神宮の方まで行けるっていう感じやったんで、結構便利やったんで、
はいはいはい、
そんな同志を見ながら、うん、私も神宮へ向かいまして、
ほ、
で神宮で、まあ、その言ってた友達と合流しまして、
うん、謎の友達ね、
謎の友達と合流しまして、うん、まあ、その友達が結構イベントとかも結構行ってるし、うん、神宮も何回も行ってるってことやったんで、
はいはいはい、
まあ、ここにあれがあるよ、ここにあれがあるよっていうのを案内してもらいながら、
うんうん
う
ん、
もうえげつない人やったんですよ。
もうその時点で偉い人なんや、う
ん、だからやっぱその会場に入る人プラスだそのグッズだけ買いに来てる人もやっぱ
り、まあ、お祭りですわね、
いてたんで、うん、どえらい人やって、だからその案内の看板とかも立ってるけども、うん、そもそも看板が見えへんし、看板見てもこれどっちに見たらええんやって分からへんなっていう感じやったんで、案内してもすごいありがたかって、
うん、
でまあその上りがいっぱい並んでるところがあってね、
そのいわゆるあれやね、そのメンバーの上りが、
そうそう、メンバーの顔写真が載った、顔写真というかまあ全身ショットかな、あれはが載った上りがあったんで、ちゃんとその横でもね、久保しおりちゃんの横でちゃんと2人で記念撮影をしまして、
やっぱり2人でって1人や、みんなやっぱりそこで撮るわけ
結構撮ってます。
あ、
うん、ほんでそのやっぱりそこでも入場するその人気の子はやっぱりめっちゃ並んでっていうのだったんで、
大相撲みたいなもんよね。まあ上、ね、り立ってるやん大相撲もさ、うんうんうん、なんとかって、うん、あんなんやな。
そう
イメージは。
うんうん、ほんでもうそのまま会場入りしたんですよ。
はいはい。
ほんで終わって、
終わって、
まあお腹も減ってたんで、
それは減ってるわ。もう
どうしようかなと思って、うん、そのまま地下鉄乗って帰、うん、
ホテル、
まあ聞き込みの中一駅乗って帰ってもよかったんですけど。うん、まあ、ちょっと歩きながら何か探そうかなと。
球場から？
球場から。
まあ、歩ける距離、
歩いて30分ちょっとやったんですよ。
ちょっと遠い、いや遠い、あんた和歌山で30分歩いたら、だって市駅は駅でも30分かか、もうちょっと遠いんちゃう？
30分ぐらいでしょ多分市駅は駅。
ほんならもう市駅は駅歩いたみたいなもんか。結構しんどかったわ、よう飲んだ後ね、和駅からタクシー代ないからね歩いて帰りましたけど、
はいはいはい、
結構しんどいで。
結構しんどいけど、もうアドレナリン上がってるし、もう
もう盛り上がってるもんね。
もう盛り上がってるから、
東京の夜は明るい、知らんけど
明るい、
9時やもん。
でも、うん、そうだから僕もその明るいところを通って帰るもんやと勝手に思ってたんですけども、
うん、
結構その神宮から六本木の間って、うん、まあビジネス街からの住宅街、
なるほど、静かな落ち着いた雰囲気で、
結構静かやって、
あら、
ほんでまあ店がないんですよ。
いや店ないの、
うん、そのビジネス街と住宅街やから、まあ、その入れるような店がなくて、ね、なおかつ忘れてたんが、うん、東京ってもうめちゃめちゃ坂が多いんですよ。
あ、そうか、
そう、もうアップダウンが激しくて、
NHK の番組でもブラタモリでやってるように、
やってますね、
坂が多いんや。
NHK 渋谷から NHK 行くまでも結構ありますから
ね。急に NHK にすると急に詳しくなる、
あるからね。
NHK と NBA さんはしたら急に元気になる男やなこいつは。
結局何もなかったんで、
何もなかった
ホテルまでついてしも
った、ついてしもった、かっこ悪
い、
田舎もんや。そんなんさ、Google マップで調べたらいくらでも出てくんじゃん、食事とか言って。
いやもうなんかそんなそこまでの元気はなかったんで、調べながら歩くっていう元気はなくて、そのとりあえず行ってみようかなと。
今度はもう30分歩き通してホテルついてもたんや。
ついてもて、
すごいな。
ホテルの近くにもその食べれるようなとこがあんまりなくて、
ないんや。
だからちょっと足を伸ばして、うん、六本木の何繁華街の方に歩いていったら、あの中華食堂日高屋があって、
うん、チェーン店
スーパーちゃいますよ、あの中華食堂の日高屋ね。
チェーン店やん、
チェーン店。
でも、
チェーン店でええわって。
でもあれ関西にあんまりないよね。
そう、
僕行ったことない、名前しか聞いたこと
ない。岡山にないからええわって 行って、そこでもう餃子とビールだけだ
もう終わり、
終わり、
だ
からもうそれでだから11時とかやったんで、うん、もうしんどいからもうええわって。
じゃあ僕のイメージではそのライブ終わりにね、うん、明らかにライブがいいと分かるファン同士でやな、その JD やな、女子大生 と、
うん、
とああ行ってたんですねみたいな話盛り合わせ、なんとかちゃん可愛かったですよねと、もう私もあの花火で感動しちゃって、まあまあそうですよね、まあビールおごりますわ言ってビール飲んでやな、僕はあのあそこのなんとかホテルのなんとか泊まってるんですわ、あじゃあこの後飲み直そうかなとか言ってコンビニでやな、あのハイボールとか買ってやな、あんた独身なんやからそれぐらいしたってええわけや、僕らがやったら危ないおっさんやけど、あんた独身なんやからね、いや僕こういう会社勤めてるんですよ、そんなにすごいの、すごい盛り上がってやな。
一切なかった、
ない、
一切なかった、
日高屋にそんな人いてなかった、
一切なかった。ほんでもうそれでもうその日は終わったわけです
よ。もう家帰ってホテル帰って、もう
一応チューハイ1本買ったけど、
チューハイ1本飲み直そうと思って
買ったけど、もうギリギリ飲めたぐらい、
あ疲れてるもんね、
ぐらいやったんで、でも早うに寝たんで、うん、次の日朝早うに目覚めたんですよ。
すごい。
10時半チェックは 10時チェックはってやったかな、うん、あの時間あるし、うん、聖地巡礼したいなと思いまして、
ほう、
乃木神社に行きまして、
乃木神社、乃木将軍を祀ってる神社ですか、
乃木神社、知らんけど、
え知らんの知らんのかいな、
うん、乃木神社に行きまして、乃木神社では毎年、成人の日に その時その年の成人のメンバーが
スポーツ新聞で見るやつや、晴れ着姿の、
そうそうそうそう、そうそうそう、
見る見る、それ
そこで、ね、記者会見するっていうであのところなんで、
うん、
まあ行っとこうかと、
はいはいはい、
まあホテルからそこまで、そこも30分ぐらい歩いてかかったんですけども、
まあタクシー乗ることもないもんな、
そう、うん、乗ったらよかったってめっちゃ思った。だってキャリーケース持って行ってるからさ、
そんな荷物フロントに預けといてええんちゃうもん
って思ったんですけど、うん、その後の工程を考えるとホテルに戻る方がめんどくさいなと思って、
ゴロゴロゴロゴロ、
そうそうそうそう、行って、汗だくになりながら乃木神社着いて、
はいはい、
ほんでその後もう乃木神社はもうパンパンってして終わった。
それだけで終わりな、わざわざゴロ30分もかけて歩いて、
もうちょっとなんかあるかなって思ったけど、
ただの神社やった、
あんまりないもんな、乃木坂っぽい、
お、
あのエマとか見たらファンがめっちゃ多かったし、
うん、
ほんでその何入り口のところで、うん、あの明らかライブに絡めたかき氷屋さんがなんか屋台みたいなのがあったんですけど、うん、どこにもそのグループの名前は書いてなかったんですよ。
お独特の商売ですねありがちな、そういう時に
その色とか絶対そ
うやけど関係してるなっていう
やけど、うん、どこにも書いてないやんって思いながら、
うまい商売ですね、
そうそうそう、っていうのもありつつ、うん、でその後乃木坂駅っていうのが隣にあるんで、
はいはいはい、
乃木坂駅誕生日近いメンバーにおめでとうメッセージ、何広告、
うん、
駅の壁に広告を、
ポスター、
そう、広告ポスターを掲示するっていうのもそれもなんか伝統的というかあって、
はいはい、
それもなんか何人かメンバーが出てたんで、うん、それもとりあえず写真とか撮りつつ、でその後赤坂に行ったんですよ。
赤坂見附
行きまして、
ほう、
髪切りたいなと。
髪の毛散髪。ほう、
その僕今まで、うん、今までというかその、う
ん、あんた結構剛毛やな、ほんで今見たけどすごいな、すごい、
そう、
え、今いくつ、 30?31、 あんたハゲへんな、
ハゲへん
って、すごい
言われてる、み
え、でもちょっとさすがにおでこ、あ、ちょっとおでこ薄い、
ちょっとね、あの M が始まりかけてるんだけど、
でも羨ましい、
毛量は多い、
すごい羨ましいな、今気づいた、
いつもそのだから髪切りに行ったら、うん、とりあえず量減らしてくださいっていうのは、
そんなに生えんの毛って、うん、今までマジマジで見たことなかったけどめっちゃ羨ましいわ30でその髪、31でその毛量、俺もう今とあんまり変わらへんで、当時からすごいな、羨ましい。
最近 TikTok とかよう見てるんですけど、
前から見てるやん、好きやんか TikTok、
TikTok とか YouTube でその高級理容室、あ、東京にある、
美容じゃなくて理容、
うん、髪切って、うん、シェービングして、
うん、
もうシャンプーして終わりじゃないですか、普通、
普通、ね、
普通というか、
であとトントンってしてくれるんです
か、そうそうそう、トントンぐらいで終わりじゃないですか、
うん、
やけどもそこから何、
まだあんの、
ヘッドスパ、
あ
で、あのフェイスマッサージ、
フェイスマッサージ、
フェイスパック、
フェイスパック
で、ヘッドスパ、
ヘッドスパ、もうフルコースですね、
そうがついた、そういうなんかフルコースのサービスをやってくれる理容室があるっていうのを見てて、
ええなと思ってた、
行きたいなって思って、
そうだ、行きたいと思うんです、時間無駄な時間じゃん、そんなん、
僕マッサージとか行くの好きなんですよ。
あ、そうか、俺行ったことないもん、
そう、結構気持ちいいですよ、
僕人生でまだ一回マッサージやったことない、エッチなマッサージもないです
それは聞いてないけど、
あ、そうか、
うん、
そう、
興味はあんねんけど、行って行ってください、
は
い、
あ、そ
う
か、
フルコースやってもらって、その一番行きたかったところは、うん、その泊まってたホテルからもちょっと遠くて、
遠
い、時間的にも微妙やったんで、赤坂見附 に似たようなというか、
まあまあ同じような、
そう、やってるとこがあったんで行って、うん、もうそこでもうあの顔の下のリンパとかもゴリゴリに流してもらって、ちょっと小顔になって、
あら
そのまま銀座へ向かいまして、
の、え、そのまま銀座へ向かう、あ、分かった、和歌山放送東京支社訪問やな、
あ、行ったらよかったな、
雑居ビルの上にあります
今回銀座に行ったのは、あの僕あの東京におばが住んでまして、
あ、初耳やの、さっきは初耳な情報ばっかりで、謎の友達とか東京のおばとか全部空想ちゃうやろな、それ全部ラジオ盛り上げようとして嘘言
う
てんちゃうやろな俺長い付き合いで東京のおばら聞いたことない、滋賀の親戚と君野の親戚しか聞いたことないよ、
そう、滋賀の親戚が今東京に住んで
る、うん、あ、そうなんや、
そう銀座で行ったのが、うん、ビアホールライオン、
あー、これもう歴史ある有名店ライオンね、
この間登録有形文化財に認定されたらしいですけども、
僕も行きたいねん、そこ、
もうほんま、まあ、おしゃれ、
うん、
ステンドグラス
があって、豪華なね、
そう、あのレンガ造りの、あのすごく天井も高くてっていうところで、はいはいはい、ランチしまひょって言われて、
昔ね、あの難波の駅前の南外会館っていうね、東方の映画館って、うんうん、そこの2階にニューミュンヘンっていうね、あの、まあ、今でもニューミュンヘンはあの南海通りの方にありますけど、はい、そこに移転する前、うん、南外会館の2階かなんかにあってね、うんうんうん、いい感じやったんですけど、うん、南外会館がなくなって今丸いになってね、
うんうん、
でそこで若い者が梅酒売ってたら、それはいいんですけど1週間梅酒売ってたっていうね、
ありましたね、
AY 社プロジェクトで武井坂さんがね、すごかったっていうね、ずっともう全部の商品紹介して
すごい
な、梅酒のプロみたいになってたってい う、
さすがやな、
うん、
ビアホールライオン、
うわ、俺も呼んでほしかった、それ
もうね、うん、めちゃめちゃね、やっぱね、 うまい、ビールは。
そうよね、
ビールがうまい。
そうよね、
ビールがうまいし、まあそのなんかソーセージとかも食べたんですけど、そんなんもうまくて、
唐揚げとかソーセージとかでしょ。
そうそうそうそう、もうめちゃめちゃ飲んでね、5、6杯飲んでね、まあ昼間から。
ええー、なー、ええー、わ
ーもうヘロヘロになって
最高やね、
うん、でその後だから羽田行って、うん、あのちょっと羽田の探検もしたいなって思ってたんですけど、うん、羽田初めてやし、ほんで第1ターミナルに着いて、うん、第2ターミナルから出発やったんですよ。あー、
はいはいはい、
ターミナルも違ったんで、
うん、両方ね、
そう両方探検したいなって思ってたけど、うん、もうそんな元気もなく、
これはライオンで5杯も6杯も飲んだらね、なんかそういうね、なんか老舗のお店でこうずっと営業してるような飲食店とか僕も行きたいと思うんですけど、うん、いかんせんね、東京に行く用事がまあなくてね、うん、
東京ね、いや僕も昔よく、昔学生の頃ね、しょっちゅう東京遊びに行ってたんですけど、
女の子とでしょ、
うん、行ってたんですけど、
すごいカットするとこ作ったアッパフリンのね、アッパホテル好きやろ、ほんでまたアッパホテル行ってるやん。あの時も成田のアッパホテル行ってましたけど、またあんた好きや。僕はね、もうそういうチェーンのホテルよりもね、やっぱりちょっと昔からあるビジネス旅館とかね、そういうとこ泊まる方が好きなんです。で僕なんかはもう東京さぬき会館泊まってましたからね、
うどんがお土産に出てくるとこね。
そうそうそうそう、 RF 行くついでにみたいな。ということで参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
改編、
改編
忘れてました、もう週明けからね、改編、うん、で、ね、昨日、
はい、
これニュースですね、民放界の、 あの歌のない歌謡曲っていうね、うんうん、あのもう民間放送創世期からの、はい、名物番組、うん、パナソニックさんご提供の、はい、昨日で終わりました最後
ね、
はい、
終わるんですね。
いやまあね、これ僕の口癖でね、どんな番組もいつかは終わるというのはもう僕のモットーで、はい、モットーというか、はい、教訓でね、うんうんうん、だからどんな人気番組でも、はい、どんな歴史のある番組でも、うん、永遠に続くものはないのであって、
はい、
もうそのようにそれを体現したようなね、はいはい、今回歌なし終了ということで、うちは終了なんですけどね、はい、まあ、曲によってはまあ、スポンサーさんは変わって続くというような曲もあるように噂では聞いてますけれども、はいはいはい、開門送ではもう終了ということで、うん、最後の1週間は歌なしは過去のパーソナリティの人にちょっと出てもらうとかね、
はいはいはい、
そういうこと言ってましたよね、うんうん、歌のない歌謡曲なんかやっぱラジオ界の看板番組じゃないですか、
ね、
担当したことない、
え
これよ、
あんだけいろんな番組を担当してるチェリーさん
が、こうやって僕がね、電波を通して、はい、俺はラジオディレクターだみたいなことを毎週吹聴してますけど
はい、はい、
結局社内では冒険のディレクターなんですよ僕は。メインのね、会社の中での王道のディレクターじゃないねん。
あら、まあ、
それがもう歌なしを担当したことがないっていうこと一点に表れてるよ ね、
なるほどね、
今黒川さんやってるから。
ああ、
ね、
なるほどね、
うん、事実上2人しかいてないディレクターの、ね、はい、どっちが担当したかったか黒川さんがやってんのよ。これがもう社内におけるね、立ち位置ディレクターとしてどういうポジションを会社から与えられてるかっていうのでは分かるやな。
そこからも見えてくるんですね。
そう、歌のない歌謡曲担当して、これ一流ディレクターの証や、
はいはいはい、
僕は一回も担当したことない。
あら、まあ、
カバーもしたことないわ。
あら、まあ、まあ、
大概の番組ねカバーしたことありますけど、
はい、
この番組は一回もやったことないね。
うん、
だから会社からどう見られてるかっていうね。あいつには歌の人は担当させられないっていう。そんなことないです、僕もちゃんと選曲しますよ。僕は MBS の歌なし出たことありますからね。
え、そうなんですか。
おはよう川村隆一ですの中で放送されてた歌のない歌謡曲、
はいはい、
うん、僕のお便り読まれた、あ、じゃあ出たことない、お便り読まれただけです。
それちょっと語弊があったあかんかん。
でもやっぱりあの時の MBS めちゃくちゃ聞かれてましたから、
ね、
一番聞かれてましたからね、
う
んうん、やっぱり学校行ったら先生とかに言われましたもんね、今日ラジオ読まれてたなって。
すごい、やっぱみんな聞いてるんですね。
さすがやなと思いましたよ。
らしくあれはどうなってますか。らしくあれは、
あ、乗ってますわ。
あ、乗ってますわ、
はい、終わるとは言われてないんで、
土曜日22時半に、
そうですね、
継続ということで、
はい、そのようです。
来週からもよろしくお願いします。
お願いします。あとラジオアミューズメントパークもありますんで、
はい、
はい、毎年ちょっとね謎ラインナップですけども、今年もどうなってるか、水木金、
今年もね番組表からは何をやるか一切わからない。
そう、ラジオアミューズメントパークとしか書かれてない。そう、おかゆさんが出てくるとか、ね、そういう情報、太田部長が出てくるとか、うん、全く書いてないです。
全くない。
ラジオアミューズメントパーク、ね、
楽しみですね、
はいはい、まあ、機会編また週明けからスタートしますけど、
そうですね、
はい、まあ、クリスマスとかね、うん、年末年始とか楽しいこといろいろありますから、はい、いい秋にしましょう。
そうですよね、
はい、あと梅酒のショッピングで梅酒買いましたんで、
はい、
4本入り、
うん、
1本あげます。
よっと、はい、ありがとうございます。
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。